2特集シニアの力パワー地域とともに SDGs のロゴが2つあります。3すべての人に健康と福祉を。11住み続けられるまちづくりを。人生100年時代と言われる現在、地域の一員として自分らしく暮らしていたい。厚生労働白書によると、団塊の世代がすべて75歳となる令和7年には、日本の人口の3人に1人は65歳以上と推計されています。本市の人口も平成22年をピークに減少しており、65歳以上の割合は令和2年時点ですでに3割を超えています。市では、シニアの皆さんが住み慣れた地域で生きがいと役割を持ち、心も体も健康に暮らすように、さまざまな取り組みを行っています。今月号では、地域のために積極的に活動する団体や、元気に仲間と楽しみながら活動する皆さんを、市の取り組みと合わせて特集します。写真があります。雪の朝を迎えた3月6日、岩原豊橋会の皆さんが、ジャブジャブ池に集合。会の構成事業の日帰り旅行を前にガッツポーズ。折り金烏川の岩原豊橋会。現在65歳から88歳までのおよそ60人の会員一人一人が、若い頃培った知識や技能を生かし、地域の縁の下の力持ちとして活躍しています。代表の宮島千里さんに話を聞きました。続けてきた活動に花が咲く。岩原豊橋会独自の活動は、環境美化活動やマレットゴルフ、ボーリングなどのスポーツ、旅行などの触れ合い活動です。特に環境美化活動では、岩原お花いっぱい大作戦として、山麓線沿いの歩道約2km の管理に力を入れています。長年雑草だらけで荒れていましたが、土を入れ替え花を植え、当番で草取りや水やりをするように。花を植えることは誰でもできますが、生育を管理し、美しい景観を維持し続けることは、時間も労力もかかります。気がつけば、観光客からも好評をいただける地域になり、昨年行われた市シニアクラブの花壇審査会で、見事金賞を受賞しました。ジャブジャブ池をプレゼント。発足した翌年、なかなか外で遊ぶ機会が少ない子どもたちに遊び場をとの思いから、岩原公民館に隣接する公園にジャブジャブ池を作りました。ある人は設計、またある人は重機の運転と会員一人一人が持ち味を発揮した自衛工事によって、約60平方メートルの大きな池が完成。子どもたちからは、じいちゃんばあちゃんからのプレゼントだと大変喜んでもらいました。夏には水鉄砲やいかだを浮かべて遊ぶ子どもの姿が見られ、ニジマスのつかみ取り大会などが開催されています。今後は大人も楽しめるように、夏の夕涼みビール大会を計画中です。私たちが作ったジャブジャブ池が、地域住民の拠り所となり、世代を超えた交流の場となっていることをとても嬉しく思います。地域の縁の下の力持ち。岩原豊橋会は独自の活動に加え、市や社協、PTA など、さまざまな団体の活動と協働しています。そのためか、地区の住民からは、岩原で一番元気がいい縁の下の力持ちと言われます。若い人と一緒に活動することは張り合いになります。それに、地域に若い人の声が響き渡らないと、地域そのものが衰退してしまいます。 年寄りだけれども、若い人のやりたいことを後押しできるような組織でありたいです。シニアの力を地域の架け橋に。どんな組織でも新たな人材が入ってこないと衰退していきます。多くの人が組織の役職に就くことをためらうのも、会員が増えない理由の一つです。岩原豊屋市会では、誰か一人に負担がかかることをせず、役を分担しながら活動しています。会員一人一人に得て増えてがある中、その時々でやれる人がやれることをする。そうすることで一会員として、また地域の一員として負担なく貢献できます。働いているうちは、その人にとって職場は大切なコミュニティです。しかし、一線を退いた後や、一人暮らしとなった時、最後まで自分が属するコミュニティは、自分の暮らす地域だと思っています。さまざまな分野で活躍してきたシニアの皆さん、自分の力を地域のために生かし、一緒に地域をつなぐ架け橋になりましょう。データ、岩原豊屋市会のルーツ。平成27年の発足前は、岩原老人クラブとして活動。会員の高齢化によって活動が衰退し、当時の会長から、もう少し若い人たちで、と相談を持ちかけられたのをきっかけに、老人という名前を使わず、当時すでに解散していた岩原地区の青年団、豊屋市会の名前を受け継ぎ発足。地域の伝統や活動をつなぎたいとの思いで日々活動中。現在若い会員募集中。岩原豊屋市会代表、宮島千里さんの写真があります。シニアの持つ知恵や技術で若い世代を手助けし、代々受け継いできた伝統や活動を引き継いでいきたいですね、と述べています。写真が5枚あります。1、岩原公民館前の花壇に花を定植。2、三陸線沿線に広がる花壇。3、会員が協力してジャブジャブ池を施工。4、完成したジャブジャブ池。5、夏に開かれたニジマスのつかみ取り大会。問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2474。
フレイル予防で心も体も健康に暮らす。エンジョイシニア実践お達者塾。写真が2枚あります。椅子に座ったままで腕を伸ばしたり軽い体操をしている教室の様子です。年を重ね、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態をフレイルと言います。この状態のままにしておくと、さらに心身の機能が低下し要介護状態になってしまう恐れがあります。フレイルの進行が早まる要因は加齢だけではありません。いくつかの要因が重なることで、フレイルから要介護状態へ至るスピードが速くなると言われています。いつまでも健康的に暮らすために、幅広い知識を身につけ仲間と楽しみたい。体操と講話を組み合わせた心も体も元気にする教室、エンジョイシニア実践お達者塾が、2月29日、明石名総合福祉センターアイリスで開かれました。全12回の最終回となったこの日は、14人が参加し、参加してよかったことや、今後も取り組みたいことをみんなで共有した後、体操で体をほぐしました。初回から参加している鏡のりこさん、83歳は、この教室に参加してみんなで交流することが私の社会参加につながっている。音楽や体操は脳トレになるし、 ウォーキング教室で学んだ方法で歩くことが毎日楽しいと話し、同年代の参加者との時間を楽しんでいました。フレイル予防に大切なのは、栄養、身体活動、社会参加、健康管理、口腔の5要素と言われています。健康だから大丈夫、要介護だからもう遅いということではなく、自分の状態に合わせた取り組みを行うことで、健康な状態を保つことができます。市では、おおむね65歳以上の皆さんを対象に、フレイル予防に役立つ教室を開催しています。申し込み方法など、詳細は問い合わせいただくか、広報安曇野をご覧ください。二次元コードがあります。詳しくはこちらとあります。予防教室の表があります。一般介護予防教室の予定、6つあります。星の数は運動レベルです。1、ステップアップ教室、星3つ。ストレッチやウォーキングを通じて体力や筋力の向上を目指します。時期、5月から8月、場所、豊科。2、安曇野のピンキラ体操教室、星3つ。活動量計を活用し、毎日の運動や身体活動の成果を確認しながら、体力や筋力の向上を目指します。6月から11月、堀金。3. 頭と体の若返り、はつらつ脳活教室、星1つ。楽しく運動をしながら認知症予防を目指します。市内全域をバスが巡回し、会場まで送迎します。5月から9月はスポーツ施設、10月から2月は三里。4. 楽々チェアトレ教室、星2つ。椅子に座ってできる筋トレやストレッチで足腰を鍛えます。6月から9月は穂高。7月から10月は三里。5. エンジョイシニア実践お達者塾、星1つ。体操やウォーキングのほか、栄養や薬の話、認知症予防などの講座を通じて、年齢を重ねても心身ともに元気で健やかな生活を送るための秘訣を学びます。5月から8月、赤品。6月から9月、豊品。9月から12月、穂高。12月から2月、堀金。6、お口生き生きアップ教室。汁物でむせる、口が乾く、硬いものが食べにくい等の口腔機能の改善方法や口腔清掃方法等、口の健康について学びます。9月から11月は、穂高、赤品。10月から12月は、豊品、堀金。1月から3月は、穂高、三里。体操教室では、体操実技のほか、栄養や口腔のミニ講話、血圧測定などによる体調チェックを行います。体操、消化、麻雀。趣味が健康と自分らしさにつながる。アクティブに仲間と過ごす。意欲的に仕事や趣味の活動に取り組み、健康を意識する活発な高齢者をアクティブシニアと言います。 そのような皆さんが活動している団体が市内には数多くあります。その中から2つの団体の皆さんの活動を紹介します。写真数人の皆さんが吹き矢をしている写真があります。インタビュー。爽やかスポーツ吹き矢クラブ。真剣さの先のコミュニケーション。腹式呼吸で精神を落ち着かせ、一吹きに集中して的を射抜くスポーツ吹き矢。性別や年齢を問わず誰でも気軽にできて安全な健康スポーツです。爽やかスポーツ吹き矢クラブは毎週水曜日の午後、穂高公民館で活動しています。吹き矢の筒は全長120センチ、矢は樹脂製で長さは約20センチ。矢の初速は速い人で時速200キロメートルほど。松本市では市民体育祭の一つの種目になっており、コロナ禍前には松本市民体育祭に参加しました。矢を吹く時の真剣さと吹き終えた後の談笑、このメリハリが吹き矢の良いところです。爽やかスポーツ吹き矢クラブ代表、北沢貞夫さん。北沢さんの顔写真があります。インタビュー。拳会。腹から声を出すことは健康につながる。カラオケを通じて健康の増進を行う拳会。約50人の会員が毎週金曜日の午後、豊品ふれあいホールで活動しています。毎月課題曲があり、月の前半2週は講師がピアノを弾いて班ごと練習を、後半2週は実際にカラオケで歌いながら講師から個別アドバイスを受けています。3月、7月、11月の末には発表会があり、それぞれが好きな曲を披露します。拳会には、頑張ろうと交わす拳、演歌の拳、拳の花言葉友情の3つの意味があります。曲を覚えたり、思い切りお腹から声を出したり、歌うことを通して仲間とコミュニケーションを取ることが健康につながっています。会員3人がマイク片手に歌っている写真があります。拳会会長、畑野紀英さん。畑野さんの顔写真があります。アクティブシニア頑張ろう事業補助金。いつまでも元気で生活するために月1回以上定期的に活動する団体に補助金を交付しています。対象団体、次の1から4の条件を満たす団体。1、市民が団体の代表。2、40歳以上の市民が8人以上。3、5割以上が65歳以上の市民。4、他の補助金を受けていない。補助金額、活動が月2回以上の場合は上限12万円。2回未満の場合は上限6万円。対象経費、外部講師謝礼、会場使用料、それぞれの半額。申し込み、4月3日水曜日から19日金曜日に高齢者介護課へ直接。その他、予算を上回る申請があった場合は補助金額を調整します。二次元コードがあります。 インフォメーション。活動団体を紹介します。紹介した2つの団体以外にも、市内には数多くのアクティブシニア団体が活動しています。その中には、自分に合った活動がきっとあります。どんなクラブがあるの？入会したいけど、どうすればいいの？という人は、気軽に高齢者介護課へ問い合わせください。